お聞きの皆様、こんにちは。この番組は、認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は、株式会社大成研代表取締役会長の秋山雅弘さんをゲストにお招きいたしまして、地方から国の未来を作るためにということで、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺いさせていただきたいと思います。秋山さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はものすごい暑い日。わざわざお出かけくださいまして大変ありがとうございました。
ありがとうございます。
お世話になります。秋山さんのこの今の、やっておられます会社大成研という会社でございますが、はい、山形県の会社ということなんですが、
そうですね。
まずどういうお仕事かちょっと教えていただけますか。
はい、一言で言うと金型屋なんですけれども、はい、人数でいくと今人数が日本国内に80人、それからフィリピンのセブ島に60人いまして、まあ金型屋としては中堅ぐらいの金型だと思います。で、作っているものは精密金型で、車とか航空機あるいは電気製品に使われるコネクターのですね、金型を作ることが主でして、ご存じのようにコネクターってどんどんちっちゃくなってますので、どうしても精密な金型が必要になるということで、精密な加工ですとか組み立てのできる技術で、まあ、ある意味、下支えのですね、会社を経営しているところです。
どれぐらいの精密さなんですか今。
ですね、はい、加工精度でいくと1000分の1とか1000分の2ぐらいの加工をしなければいけないところもありますし、
1ミリ、
はい、そうですね、はい、まあ、ミクロンということ、
はい、
でただ例えばすり合わせ部分とかですね、はい、その精密な磨きをかけたすり合わせするところはそんな加工になりますし、そうじゃないところでも100分の1とか2ぐらいの加工になりますので、
は
い、
そうです
ね、まあ、いわゆる精密なものを作っているというところに入ると思います。
そうですか、
はい、
山形、
はい、
ね、の会社でいつぐらいから経営してもらえるんですか。
会社そのものは30年ぐらいのキャリアなんですけれども、はい、私自身が入ったのはリーマンショックの後で、はい、
あ、そうですか、
はい、そこのオーナーの方からちょっと相談を受けてですね、なかなか難しい状況なので面倒見てくれないかということで、
はい、
お手伝いさせていただくことになりました。
あ、そうですか、はい、じゃあその前は、
はい、その前は私いや浜松でですね、これまた東京から見ると、はい、北と西ということでだいぶ分かれるんですけれども、
はいはい、静岡県の浜松、
そうですね、はいはい、まあ、静岡県といっても静岡県の外れですから東京までかなり距離がありますけれども、まあ、浜松でアルモニコスという会社をですね、
はい、
1984年ですからだいたい30年前に起業しました。は
い、1984年にアルモニコスという会社を
立ち上げて、はい、そうですね、
これはどういう会社で。
こちらはですね、はい、まあ、その前が私ヤマハ発動機という、
まあ、
浜松の隣に磐田市というのがあって、その磐田の磐田に本社があるヤマハ発動機に入りました、
はい、
まあ、そこを7年目の浮気ということでですね、ちょっといろいろあって飛び出して会社を作ったのがアルモニコス、
はい、そうですか。どういう意味でございますこの会社の意味。
アルモニコスはですね、はい、調和という意味で、
調和、
頭にエッジをつけるとハーモニコスということで、
あ、
調和という意味ですね。でスペイン語なんですけれども、
はい、
まあ、英語の名前の会社たくさんあったので、はい、ちょっと一味変わってものということで、はい、エッジを取ってアルモニコスにして、でたまたま音楽も好きだったので、
はい、
ハーモニーとかそういうようなイメージで考えた名前です。
なんかすごく楽しそうでございますね、はい、お話を伺いましても
そうですね、まあ、音楽は、まあ、数少ない趣味のうちの一つなんで、
はい、
まあ、音楽用語のハーモニコス、ハーモニクスっていうのだとちょっと、はい、イメージが固まりすぎるんで、はい、そういう意味でスペイン語にしたようなところですね、
はい。でも一番最初お勤めの時から金型関係がお専門だったんですか。
実は大学の専門は造船でしたので。
造船でございますか、はい、
造船をやって、ただたまたま大学に6年ほどいまして、
はい、
ちょっと長く言い過ぎたのでその間に造船不況がありまして卒業時には造船会社の大手は募集してくれないと、
はい、
でヤマハ発動機はちょうど一つの部門としてボートがありましたので、う
ん、ありますね。
でボート事業部の方の採用で入りました、
はい。
でまあ、ボートは失礼します。ボートは自分でもヨット乗りますので大好きなんですけれども、はい、まあ、大きなオートバイを作る大きな会社の中の一部の部門にいるというところにちょっとつまらなさを感じ始めた頃にですね、はい、たまたまホンダとヤマハのホンダヤマハ戦争というのがありまして、うん、まあ、希望退職募集という 美味しい話にすぐ手を挙げてしまった感じですね。
ああ、そうだったんですか。はい。
ですからベンチャー作ったって言っても特に何かの技術があったわけではなくて、あのなんちゃってベンチャーだと思うんですけれども、あのビジョンもビジネスモデルもそれから特定の技術もなくてですね、造船で船の図面かける、少しコンピューターが触れるぐらいの感じで、でもこれから先は、まあ、30年前ですから、これから先は設計業務とかね、そういうのがどんどんコンピューターを使って、それも3次元のものを作る時代になっていくだろうと思いましたので、
まさに今そうじゃないですか。
まさにそうですね。今 3D プリンターとかでね、3次元、CG とか含めて3次元当たり前になりました。ですから、1984年には3次元のことが分かっている人もほとんどいなかったし、そういうことの開発できる会社もなかったので、たまたま、ヤマハ発動機をポンと飛び出て、はい、もう後先考えずに飛び出て、はい、私の家で起業したんですけれども。
そうですか、は
い、そうしたらあの、まあ、これもありがたいことにヤマハ発動機の役員の方がですね、うん、あの出たやつがいるからあの、うん、なんとか使えないかって話は IBM さんに持っていって
そうですか
IBM さんはちょうど渡りに船で、ね、まあ、ヤマハ発の仕事もあるし、うん、それからその後三菱自動車さんがですね、3次元で車のデザインをする、そういうようなソフトを開発するんでね、まあ、船の形っていうのは流体抵抗に合わせて流面形とその頃言った言葉なんですけど、あのいわゆる自由曲面で作られてるんですね、うん、で車も自由曲面で作られていて、まあ、車の人たちから見れば船はあの先立ちですから先輩ですから、
そうね、
船の設計できる人間が、うんうん、IBM さんと一緒に三菱さんの仕事の、まあ、三菱さんのシステムの開発に入るというのは向こうも歓迎してくれまして、そういう意味でお客様の三菱さん、それから、はい、あの主たる、開発をされる日本 IBM さん、はい、それで私たちはそこの中の数学的な部分をお手伝いするというところでスタートしたので。
そうですか。
あのたまたま最先端をやらせていただいたような感じですね。
あ、そうですか、はい、三次元ってどこが一番難しいですか。
そうですね、数学が難しいですね。
数学がね、はい、あ、そうですか、は
い、あの例えばあの中学ぐらいから幾何をやりますよね、はい、幾何であの直線とかね、円とか作るんですけど、ほとんどやる勉強ってのは二次元なんですね。
そうですね、
はい、二次元の中にいくら複雑な形状を表現したとしても、うん、曲線の集合ですので、はい、曲線で表せるわけです、うん、で空間になると、まあ、空間に例えばあの針金細工のような形でね、うん、立体を作ってあげても、うん、空間に針金細工で作ってもそれは曲線の集合になっていて、その曲線の集合はぐるぐる回すとね、なんとなく立体感はありますけれども、うん、あの陰影をつけたりとかね、うん、あのプレスの加工データを作ったりとか、うん、そういうので使えないんですね。ですから、
うん、そうです
か、2次元と3次元っていうのは、数学的に大きく違うだけじゃなくて、あの使える幅がですね、はい、あの2と3っていうと1しか違わないようですけれども、なんでしょう、無限大に違いますね。まあ、まさに次元が違うってことなんですね。2次元っていう次元と3次元っていう次元にした途端にですね、あのできなかったことができるようになるんですね。これすごい簡単な表現するとですね、あの一本道があって、はい、その一本道をアリが歩いてる、
はい、
これ1次元状態っていうんですね。
そうですね、はい、
でそれが一本道のところに石があるとアリは動けなくなります、はい、ところが面のところに1個石があったってぐるっと回ればいいじゃないですか、
はい、そうですね、
1次元と2次元では2次元の方が優れてるんですね、
はい、
で3次元というのはそれで面のところを歩いていったら谷があったとかね、はい、大きな塀があるで、
はい、
越えれないですよね、
はい、
で跳ねつけてあげると3次元になるわけです、
はい、
で3次元で飛んでしまう。ですから次元が一つ上がるっていうことの凄さを30年前ぐらいに仕事を通して感じたので、そういう意味でいろんな時の発想でですね、あの別の見方とかね、次元を変えるとかっていうようなことをよくやりましたので、今私あの全然会社としては IT じゃない方の製造業の金型にまあ頑張ってますけど、そこも IT の発想とかそういうので金型を見ていくっていうのは3次元的な情報処理、
ああ、
まあ、3次産業ですよね、
はい、
で2次産業、2次産業、あ2次産業、あの金型2次産業です、ね、
はいはい、
で3次産業が2次産業をどうお手伝いするかっていう発想が、うん、もろ効くんですよね。そこが面白くてしょうがないと思います、ね、
そうですか。でも30年前でございますとコンピューターも随分高かったんじゃないですか。
そうですね、ですから自分たち買えないんで、あの名古屋の IBM さんのところに行って、向こうで開発してました。大型コンピューターですので。
そう うですよね、昔ね。
ですから、何億何十億の機械を、で昼間は混んでて使えないんで、夜中にやるんですよ。
そうですか、じゃあ名古屋まで行かって、行かれて。
出張行って、徹夜して、仕事して、ホテル代ないんで、サウナに泊まって、で、また夕方になると起きて、名古屋 IBM へ行って、プログラム打ってっていう、そんなパターンを、まあ、31歳だったんで、平気でできましたけどね。で
最初は本当、お一人で始められて。
実はね、ヤマハ発動機からね、4人でまとめて飛び込むんだんで、
ああ
飛び出したんですよね。
そうなんですか。はい、
まあ、全然、話し合いもしてなくて、飛び出すって話が聞こえてきて、じゃあ一緒にやろうかって言って作りましたので、
うんうん、そうですか。
そういう意味では、一人じゃ、アルムニコスも大きくならなかったと思うので、はい、そういう意味でいくと4人でやったのは良かったですね、
はい、超
良
かったですね。そうですか。あ、はい、でそのお仕事をどんな形でその後発展させていかれたんですか。
そうですね、まあ、3次元の開発、三菱さんの仕事もやって、はい、いろいろやったんですけれども、だんだん、はい、そういう開発をする話からですね、うんうん、3次元の、まあ、よく CAD、CAD って言いますけれども、ね、はい、コンピューターエイデッドデザインですね、コンピューターを利用した設計システムというのは、うん、はい、昔はなかったので作ってたんですよ。トヨタさんも作ったし、日産さんも作ったし、もちろん私たちのお客さん三菱さんも。ところがそういうのの流れがですね、やっぱり海外は強くて、例えば GM のために作ったシステムを GM だけで使わずに外で売るとかね、それから航空業界でフランスにダストっていう航空会社がありますけれども、その航空会社で作ったシステムを外で売るとかっていうのを、やっぱり日本人とちょっと発想が違って、彼らは IT 部分を外に出して別会社にして大きくしていく。そうすると、例えば私たちが三菱さんの作ったシステムだったら、三菱さんの仕様に合わせて欲しいことを作るから三菱さん喜びます。でも開発費は三菱さんからいただいてるんで、限界がありますよ ね、
そうですね。
ところが複数の会社にお客様にしているものっていうのは、どんどん技術が貯めていけるの で、
で、ね、
時代が変わって、うん、そういうシステムを作る時代からいいものを買ってくる時代になったんですね。で残念ながら日本の自動車業も電気産業も全部海外の三次元キャド今使ってますので、うん、そういう意味では、私も自分で作った会社がそういう方向にこうシフトしてね、こう道を分かれて、それを主にするっていうことができなかったのがすごく残念ですけどね。今はもう遅いですね。
あ、そうですか。
で
も今でもこのアルモニコス会社をやっておられますよ。
そうですね、アルモニコスの方は今代が変わって50代の人間が社長やってますけれども、そちらの方は CAD そのものは作らずに、 CAD の周りのところのね、技術を少し作ってますね。でただそこも面白い分野があって、3次元で設計したものを3次元でシミュレーションして、3次元で加工情報を作って製品できますよね。その製品の形状を もう一回3次元で測るっていう技術が、これもこの20年ぐらいでできてきたので、うん、そこが今業務的には中心になってますね。3次元でのレーザーを使った計測というところですね。
あ、レーザーで測るわけですね、3次元のものをね。
ですから、まあ頭の中には3次元の発想があっても、うん、昔は3次元の発想を必ず図面というね、2次元に落としてたんですね。
そうですね。
で頭の中にある3次元から2次元にすると情報が落ちちゃうわけですね。
そうですね。
それを現場でよく勉強した図面の読める職人さんたちが、頭の中でもう一回3次元にして削ったりね、組み立つ。だからずっと2次元に落ちてたんですね、
うん、
ルネッサンス の、 ダヴィンチの頃からね、図面っていうものは ずっと落としてる。でそれを落とさないで済むようになったのが、その30年前の3次元の技術で。
なるほどね。
ところが最後まで落としてたのが検査というところで、検査は図面見ながら検査してたんですね、うん、
なるほど。
それもちょっとテクノロジーのイノベーションがあって、レーザースキャンで立体形状を、点群でね、測定できるようになって、やっと3次元で測定できそうだなって気がついたのが20年前で、でそこの分野 の、 システムを作ろうって言って検査ソフトを作りましたので、CAT っていうんですけれども、
CAT、ね、
はい、T はテスティングですね、
はいはい、
っていうところまでやります。でただ私も年齢もあって、バトンタッチをしましたので、今は新しい社長がそこは頑張って経営して
るんですね。そうですか。でも3次元ってそうすると従来のもう図面がいらなくなる。
そうですね、
ね、
でところがですね、あんまりそこが普及してないのは金型業界なんですね。
あ、そうなんですか。
金型ってやっぱり、例えば コネクターそのものは、あの1個設計すると、はい、そのコネクターってあの何百万個も売れるわけですよね、
うん、そうですね。
だから設計は時間かけても3次元で設計できるわけです、
うん、
でも金型って例えば100万個作るときにあの1つの金型で5万個打てるとすると、うん、20個しかいらないわけですよね。
なるほど、はい、
でそれも最初の1個を作るときにわざわざね、うん、3次元で設計するのっていう話になると、うん、ちっちゃな金型屋さんにはとてもしたくないわけですよね。
なるほど。
そういう意味で金型っていう、うん、まあ大きく分けると、
はい、
あの量産品の設計と物件設計って分けることができるわけです、物件設計って例えば建物なんかそうですね、うんうん、家は個別に1個ですよ ね、
はい、
で物件設計ほどその3次元というのが普及してないんですよね、
う
ん、
そうですか。
その典型が金型でしたから、そういう意味で今頑張ってその山形の会社をどうやったら3次元の強い会社にできるかというのが頑張ってますね。
ああそうですか、はい、でまあその金型も含めてですね、はい、そういう日本のこのもともとね強い技術っていうのがこう地方のね企業の中にたくさんこう、はい、今でもこうあるんでしょうけども、
そうですね、
まずこの浜松、
はい、
ね、ここは昔からヤマハとか河合とかホンダとか
鈴木
とか、
ね、
今でもこう強い会社たくさんあって、
はい、
あれなんであんなに強い会社あそこに集積できてるんでしょうか。
そうですね、あの浜松人ってあの比較的こう陽気でおおらかで、あんま悩まないという雰囲気があってですね、まあ多分あの温暖な地域でね、あんま無理しなくても飯が食えるみたいなところがあると思うん
ですよ。いいですねそれはね。
ですからあの反対にそれともう一つ東海道がありますので、あの情報が行ったり来たりするんですね。でその情報を持った人たちが浜松気候がいいんでね、そこにポンと泊まったりするというのがあって、浜松なんか企業が多いんですよ ね、トヨタさんもそうだし鈴木さんもそうだし、ヤマハもそうですね、
はい、
でその起業する人はもともと地元の人もいるけれど、よそから来てやる人もいて、よそ者が結構頑張れる場所っていうのが浜松の特徴のような気がしますね。
そうですか、それはでもすごい強みですね。
そうですね、
普通あんま外から来る人はね中で活躍できなかったりして、
そうですね、あの産業の歴史みたいなその地域の産業の歴史で見るとですね、面白いのはあの綿ができたらしいんですよ。
綿、あ、綿から綿ですか。
そうですね、はいはいはい、コットンですね。
コットンね、はい。
で、すみません、私、浜松で生まれたわけじゃないんで、きっかじりの知識なんですけれども、綿、
はい、
があるんで、織り機ができたと。
う
ん、で、織り機の技術があったんで、いろんな技術があったんで、あの、浜松のどっかの小学校だか、すみません、熊谷先生に聞いた方が詳しいんだと思いますけど、あの、オルガン壊れたのを、オルガンを直した、うん、なんとか、山場、トラックスさんとかいう方がよそ者なんだけど技術があったんでオルガン直せたんでオルガン作っちゃう形になった。
そうなんですか。
でオルガンとか楽器があって戦争になったらそれでプロペラ作ったりっていうのが戦後の発動機になって、で発動機がオートバイ車になっていったっていうのを見るとなんか産業がこう連綿とつながっていってるような感じしますね。
すごいですね。
地域 の、 あの大学とかもね貢献してると思いますし、なんか JR の、 あの工場があったらしくてそこに JR の技術がやっぱ集まってきてた。
なるほど。
全国から来てた。それも聞いてるって話なんでね。
そうですか。
地方としてはやっぱ産業都市工業都市 の、 あの資質がすごくありますね。
なるほどね、うん、その地元の経営者の方が来たら普段どんなことで地元の皆さんで話してるんですか、はいはい、例えば自分の会社のことありますけども、
はい、
まあ、地域のこととか今後の未来はどうするかとか、は
い、そうですね、あの今その地域でいくつか活動があるんですけれども、はい、今はあのドローンを作りたいと。
ドローン、あの話題のドローン、
話題のドローンですね。
はい、
でドローンの勉強会そのものは去年作ったんですけれども、はい、作ってすぐあとね今年になってからいろいろ問題ばっかり起きてるんで情けないやら反対にそれでドローンを説明しなくてよくなったなって感じで、
なるほど。
でそういう意味ではそのドローンを含めた空に目を向けようっていうのが今、はい、あの私が、まあ、これももう10年前ぐらいからですね、あの空と宇宙っていうのが非常に興味があって動き始めてますね。
すごいですね秋山さん、うん、あの大学は造船で、
大学造船ですね。
でそれからあの3次元キャドで
IT 会社
で、 IT 会社で、はい、それで空に宇宙、
そうですね、
すごい、
あのやっぱり IT って嬉しいことに、あのいろんな業種の方とお付き合いができるので、それも 銀行系のシステムではないんで、
はい、
製造業のあるいは大学の研究されててる方とか、産総研であるとか理化学研究所であるとか、東大であるとか、JAXA であるとか、というところに仕事のチャンスがあったり、人脈がつながったりするんですね。それがいろんなところの情報が集まってきて、まあ、ベンチャー作った人間ですのでやりたがりですから、興味があると本業ちょっとそっちのけでそっちの方に動いちゃったりしてますけどね。
すごいですね、ベンチャーという言葉を昔はそうそう使ってなかったんじゃないでしょうか。
そうです ね、 その30年前に作った時にはコスモエイティっていう会社がですね、IHI から飛び出したんで、ソードという会社とかですね、多分あれ第一次ベンチャーブームじゃないですかね。
その頃がちょうどね。
そうですね、ですからそこで生まれて大きくなった会社もあれば、そのソフトバンクのようなね、その次の段階も、ソフトバンクは結構早いですね、同じぐらいですね、そういう意味でいくとベンチャーって言葉が流行ったりされたりで、最近なんか大学生はあんまり、あるいはその会社飛び出してって話はあんまり聞かないんでちょっと寂しいですけど ね、
ね、今、それこそ、浜松地区にもたくさんの大きな会社あると思いますが、スピンアウトされる方って結構いらっしゃいますか。
はい、今は少ないですね。
浜松でも、
少ないです。すごく少なくなったと思いますね。
そうですか。
大手から、大手もね、そのリストラとかいろんな問題があるんで、大学を卒業する段階でね、そのどっちの道に行くかっていうのは結構行くんですけど、やっぱ大手に一回入ってしまうとなかなかリスクを取れないっていうね、その多分日本の教育ってあんまりリスクテイキングな発想を一生懸命教育してくれないんで、そういう意味で難しいんだと思いますね。
でも逆に企業の方もね、こうなんか革新的な技術とか、ノウハウを持った方が結構社外に増えちゃってるんですから、やっぱ自分たち身内だけでは仕事できないんで、こう社内の人たちと一緒に仕事しようってこと、それは増えてるんじゃないですか。どうでしょう。
そうですね。ただ面白い話を持ってっても大企業の中でそれをですね、俺の責任でやりたいとかね、そういう話があんまりないんで、
それは困りますね。やりたからないですよ、大企業は。
そうですね、そういう人がいて、それをこう育ててくれる経営者の方がいる企業はこの先もね、社内アントラプレナー的なところで伸びるんだと思いますけれども、どちらかというと出る杭は打たれるとかね、つまれちゃうようなところも多いんじゃないかなと思いますね。
そんな状況ですか。
大企業の方々皆さん、お客様が多いですけれども、非常に真面目なんですけれども、特に飛び出してっていうのはやっぱり海外に比べると少ないような感じがしてますね。
一方山形でございますけども、最初この山形の会社をこう、引き継がれるというご決断、結構場所離れてるから大変だったんじゃないですか。
そうですね。ですから最初のほうはあんまり行かずにですね
行かずに
もう一人仲間がいたんで、彼に頼んでやってたんですけれども、3年間5年前からで3年間で、なかなか黒字化しなかったんで、去年私浜松の方の会社が会長になったので、去年からはだいぶ動くようになって、去年黒字を達成して今年も黒字になりそうですね。
そうですか。その山形も、製造業は集積するところなんですか。
比較的工業団地とかありますけれども、山形県そのものも小さいですし、それほど製造業二次産業の町っていう感じはしないですね。
あ、そうですか。
はい、そうですね。ただ、もともと鉄の産地であったりとか、そういうのもあって、多少は製造業に力が入っているような感じしますね。
あ、そうですか。で、
私の今経営している会社も、たまたまその前の創業者が山形で作ったということ で、
で
山形中心なんですけど、あまりそこは山形にこだわらずにですね、
そうですか、
東北から人を集めようとか、あるいはそのちょうど今セブに会社が、工場がありますので、セブの工場を大きくしていきたいなとか、それから将来はブラジルに工場を作って、その世界で、2か所か3か所で、開発から製造までできるような会社にしたいなと思ってますね。
あ、そうですか。フィリピンのセブ島にも。
セブ島ですね。
何人ぐらい。
今60人います。
そうですか。大変ですか。でも、
ですね、今そこには日本人の40代の役員一人をひっくり込んでいて、彼が一生懸命やってくれてるので、
そうですか。
徐々に 良くなって、今年は黒字になりそうですね。
あ、そうですか。でもものすごく秋山さんたくましくいらっしゃいますね。
そうですね。まあ、自分でできないことは人に任せるっていう趣味なので、それでできるのかもしれないですね。
いや、でもこの金型の場合ですね、うん、職人さんの要請っていうものがやっぱり、
ね、その通りですね。
その辺は今どんな状況なんでございます
か。そうですね。去年はですね、はい、まあ、一生懸命社員とご飯を食べるというのをですね、自身にやって、問題を見つけようとしたんですね。はい、ですからその、去年はあんまり問題解決はできてなかったと思うんですけれども、はい、一緒にご飯食べたりすることで、その気持ちが入ってくるんで、うん、それが徐々にですね、会社の業績が良くなっていったような気がしますね。
あ、そうですか。で、
今年はもう少しポイントを絞って、うん、まさに人育てで。
人育てと。
ものづくりは人づくりっていうことにやっと気がついたんで、人づくりのためのプロジェクトを一つですね。それからもう一つ、もともとの、デジタルエンジニアリング、コンピューターを使った設計から製造までっていうのをやって、その二つを今、自分でこう引っ張りながらやってますね。
はい、そうですか。その製造業の人づくりってどんなふうに進めて言うとよろしいんでしょうかね。
そうですね。その山形の会社、まあ、私浜松に行って、浜松の人ってのはすごいオープンでどんどんどんどん喋るんですよね。
そうですか。
はい、山形って寒いからか知らないんだけど喋んないんですよ。
喋らない。
会議やってもね、聞いてる人が多いですね。
そうです
か。それは全般に行っててね、例えば新人が入るじゃないですか。
はい。
喋んないと教えれないですよね。
そうですね。
だからね、なかなか教えないんですよね。
はあ。
だから喋らない、だからコミュニケーションが弱くてね、でそこに気がついたんで、スキルアップするにはここ5年間の間に入った子たちはみんなね、自分が教えてもらってないんで苦労してるんで、彼ら集めてスキルアップのためのね、そのマニュアル、ハンドブック作りをやってますね。
あ、そうですか。
要するに先輩に聞いたら教えてくれるんですよ。人はいいんですよね。
人はね、
でも忙しいところでね、わざわざね、手取り足取りはしてくれないですよ。で、だから今までは困って、自分でやって、ずっとやった後に、たまたま先輩が通りかかって教えてくれたみたいなところで、人の育て方が遅かったんで、それ促成栽培するには、もう頭の中にね、いろいろな情報をやって、入れて、それには知識体系を整理する必要があるんですね。
はいはい、
先輩の暗黙知を形式的にしてあげて、それを、見える形にしてあげるっていうのを今やってますね。それ見える形にしたらそれを勉強すればいいしね。で、勉強するだけじゃなくて、当然手で加工するっていう、ハンズオンをしなきゃいけない。で、やっとね、そういうその製造業をどうやったら強い会社にできるかっていう手法が分かったんで、スキルアップっていうのはすごく、はい、今やってて面白いですね。
あ、そうですか。やっぱ浜松なんか製造業の力強いですから、そういう、こう現場での教育ってのはやっぱりかなりしっかりしてる。
そうですね。ちゃんと大きくなったところってのはちゃんとやってるんですね。だから大きくなったんですね。大きくならないところってのはやっぱり、その引き出しの中にね、知識しまってるわけですよね。いや、引き出しの知識をね、出させるようなことをね、しなきゃいけないっていうのが、大事ですね。
なるほどね。まあ、でもいろんな意味で今、国際化も進んでますからね。
はい、
こう、一つ仕事するんでもですね、はい、やっぱ世界の中での、
はい、
こうね、自分たちのポジションとか、競争力を考えていかないと、なかなかうまくいかなかったりしますけど、この辺はどんな感じでございますか。
私ね、中国が今ぐっと伸びてるじゃないですか。
はい、
あれね、変だと思ってるんですよ。
変だ、
例えばね、銀座で買い物に行くとね、中国の人たちがね、まあ、銀座でも高級店にはあんまり行ってないみたいで、ユニクロとかに多いんですけどね、爆買いしてるわけですよね。で、日本人よりなんか見ると裕福っぽいですよね。でも考えてみたらね、確かに人口は10倍いるけれど、中国の中の生産性とかね、ノウハウってまだまだじゃないですか。
まだまだね。
ですよね。なのにね、中国に日本が負けててどうするんだろうっていうのをすごく感じるわけですよ。
なるほど、なるほど。
で、中国でそのお金を使える人たちっていうのは、中国の全体レベルが伸びたわけじゃなくて、富があるところに集中して、格差が非常に大きいからね。
なるほど。
ですから、貧しい人の上で、 搾取って言葉作っちゃかわいそうです、うん、申し訳ないですけれども、うん、昔ね共産主義は搾取階級の資本家から取り戻すってはずだったのに、うん、今はそれと同じことが、ね、中国で起きてるわけですね。あの農民から搾取したものでっていうね、この状態がね、あの当たり前っていうのはありえないんで、でそう考えた時に中国ってまあ無視しておいてもいいなと思っていて、で中国に会社出すつもりないんですよ。
なるほどね、
アジアは出します、はい、でね、日本で、あ、日本人のねスキル、貯めたスキルであるとかね、勤勉さとかっていうのはね、それやっぱ大事なんで、それを生かした経営をしていけば、日本でいろいろ育てた内容でセブでも活動ができるしね、もちろんもしかしたらインドネシアとかタイでもできるし、もしかしたらブラジルのサンパウロでも会社ができると思ってるんで、そういう意味であの技術とかね、ノウハウとかね、そういうのがやっぱすごく大事だなと思って。
そうですね、そのブラジルもこれから進出されようというご計画で、
ね、まだその山形の会社ではブラジルに行けるほどの体力がないんですけれども、はいはいはい、あのブラジルはあのもともと音楽が好きで、
あ、音楽がね、
ボサノバとかね、そういうのが好きで、
陽気な音楽でございます
ですね、であのブラジルをあの友達が多かったりとかするんですよね。
そうです
か。で行くわけですよ、はい、そうするとブラジルはあの2つの面でね面白いところがあって、はい、やっぱりまだブリックスの中のね、うん、そのまあ後から追いかけてる方のグループで先進じゃないですよね、はいはい、ただやっぱり国土が広いことと ね、
ね、
それからあのやっぱりまあポルトガル、スペインが入ってきて南米が育ってた時にやっぱり早めにね、その欧米の文化を取り入れて大学もできたりしてるんで、正直やっぱアフリカとかね、そういうところの新興国と違ってそれなりのね知的レベルがあるわけですね。で南米全体で見た時にブラジルは一番大きいですし、中央にあるし、それからいい大学があるんですよね。サンパウロ大学もいいんですけども、 ITA っていう大学があって、インスティテュート・オブ・テクノロジー・オブ・エアロノーティカルで航空の大学があるんですよ。
そういえばブラジル製の飛行機、旅客機、日本でも飛んでますもんね。
エンブラエルです。
エンブラエルですね。
エンブラエルができたのは、その ITA っていう大学をその前に作ってるんですよね。
そうなんですか。
ITA を作ったのは、モンテネグロさんっていう人が作って、でその人たちはその戦後ね、そのブラジルは農業だけじゃダメだから、将来のためにまず大学を作って人を育って、もうすごいでしょ。
いい話だそれは。
でブラジルにね、ドイツ人たくさん来てるわけですよ。でドイツのね、飛行機の技術とかね、ミサイルの技術があるのにね、やらないのはダメでしょ。それで、いいでしょ。それでかつね、日本人もあるんですよ。ブラジルのサンパウロのあたりっていうのは日系人多いんですよ、移民でね。
昔からね、行きます
から。日系人は今の日本人よりも昔の日本人に近くてね、親は一生懸命子供を育てるしね、教育するんですよ。だから日系人は勤勉で、まあ勤勉の勉はね、仕事じゃなくて勉強に熱心ですよ。だからそのドイツと日本がいるんだからって言って ITA 作って、その ITA の卒業生がたまってたところで、オジーレス・スイーバさんっていう人がエンブラエル作ったんですよ。
そうなんですか。
40代です
ごいですね。
でその人今80代でまだ活躍されてますけれども、だからそういうその南米の中のブラジルっていうのは非常に面白いね位置づけがあって、かつブラジルの地政学的な場所でいくと、アメリカにもね、アフリカにも、ヨーロッパにも日本よりずっと近いわけですよね。だからそういう意味でいくとブラジルはある意味、あのキーになる国エリアだろうなと思ってるんですよ、
ね、なるほどね。一方その先ほどね、二次元と三次元の話でございます、
はい、
秋山さん両方経営見ておられて、
はい、
どこが一番違うんですか。この金型みたいなこう製造業、それからね、デジタル関係のその
三次元、
どこが一番違う。三次元、三次産業か。
二次産業の場合にはですね、先ほどのように職人的なところがね、どうしても残るわけですよね。
そうですね。
そうするとね、あの、まあ、IT 産業に行く人たちが軽いってわけではないんですけれども、うん、やっぱりちょっと IT やりたい人は目先行きますよね。
うん、はい、
でも、もっと物作りたいっていうね、発想のあるね、愚直さみたいなものがすごく大事で、うん、
なるほど、
その愚直さのある人にいろんな勉強をさせてあげたりね、うん、はい、発想をつけてあげたりね、教育をしてあげたりっていうのがあると伸びるわけですよね。
あ、そうですね。
で、あの、私、その、三次産業の 会社でを作ってお手伝いするのはトヨタさんだったり、その三菱さんだったり、大きな二次産業を相手ですよね。
あ、なるほどなるほど。
自分たちはずっと大きいところなんだけど、彼らにとってみるとちっぽけな三次産業が、あのコアのところでお手伝いして、うん、要するに三次元キャドってなかったのができたじゃないですか。でそれでね、生産性すごく上がったわけですね。
なるほど。
でそういう意味でいくと、はいはい、3と2がね足されるっていうのはすごくいいと思うし、
3と2を足し算するわけですね、
は
い、
それからもう一つは、はい、農業なんか見てもね、農業だって実は農業が良くなったのは、1と2が足されたわけですよね、
はい、
要するに一次産業の農業に機械化とかね、自動化が入ってって良くなった、だから1と2と3を足していくっていうのがすごくいいだろうなと思いますね。
すごい、うん、これもある意味6次化という言葉がありますけどもね。
そうですね、で6次産業っていうのは、いいんですけれども、これ もう自分の仕事と関係ないところですけども、一次産業の人にね、加工業もやれよって言ってね、で販売もやれよって言って、それ1たす2たす3なんですけれども、それって本当は得意じゃないところをやらせてるわけですよ。
だから大変ですよ。
だから1たす2たす3の6次産業って、私は実はあり、もちろん成功事例はたまにあるんですけど、で 1×2×3 の方がいいんですよね。
掛け算ね。
そうですね。1の人の本当に欲しいものを2が提供する、で1の人の欲しいものを3が直接提供するみたいなことができる掛け算の6次産業連携みたいのはいいですね。
あ、いいですねそれは、
で6次産業化って言葉は、農林水産省が1の人に2を足せよって言ってね、加工業させてるわけですよ、3を足せよで原宿で売らせるわけですよ、でね、1たす2たす3は6なんだけど、実は足し算って言ってるけど、1の人が2をやるとね、二次産業の人たちが本来やってたところを取るわけですよ、
そうですね、
だからゼロサムですよね。
そうですね、確かに。
だから1たす2たす3の6次産業化っていうのはゼロサムでしかないんですよね、
あ、そうか。
で掛け算にすると生産性が倍になったりとかね、
なるほど。例
えば林業なんかでも、シミュレーションをすることによってね、最適林業をやると60年経たないと杉も欅も育たないですけれども、どこに杉を植えると育ちやすいかとかね、欅を植えると育ちやすいかっていうのは山の地形を考え、これは3次元ですね、考えながら日射とね、降水量とそこがどう流れるかっていうことで含めてやると、実は 1×2×3 の6次産業連携みたいなものは、産業のね、ゼロサムではなくてプラスを生むはずなんですよね。だから、成長産業って言いながら、本当にね、その空のこともね、それから 1×2×3 みたいな発想なしでね、その成長産業って言ってる人が多そうなのが非常に気になっていて、長生きの言い方すると、もうちょっとね、その、もう視点をね、その次元を変えながらね、見ていくと、まさに杉の成長っていうのはチャンス山ほどあると思ってるんですよ、日本はね、
はいはい、いやまさに今日のね、タイトルでございます、地方から国の未来を作るためにということなんですけどもね、そうしますとやはり今の国の産業政策と申しますか、なんか国の、地方創生その他含めてね、やっぱりちょっと現場でお仕事されてると違和感はかなりありますか。
ありますね、すごく真面目に取り組まれてると思うんですけれども、視点が飛び上がってないですよね。
なるほど。
同じところからずっと見てたりね、同じ高さのところにいる人だけに物を聞いてるわけですよね、だから違う高さ、一次産業、二次産業、三次産業全部経験してる人の話を聞くとかね、そういうのを含めて発想をちょっと変えないとダメだろうなって思います、
なるほどね。今おっしゃったその、まさに六次産業がね、一次産業の方に加工も、販売もやる、確かにほとんどうまくいかないですね。
いけないですよね。
えらい悩んでるからね。
成功事例がね、多分ね、1000人3つぐらいあってね、それをね、言うんだけど、ほとんどは失敗事例だと思うんですよね。
逆に言いますとね、一次産業の方が、二次産業、三次産業の方、どう協力したらいいかっていう情報がまずない。
そう。
わからない。
そう。
わかんない。
の方がね、だから繋いだ方がいいですね。
そうですね。
繋いで掛け合わせる方がね、ずっといいと思いますね。
そうですね。うん、逆に言うと、製造業なんかのね、うん、産業の集積地はその繋ぎ合わせが比較的スムーズにできやすいんでしょうね。
その通りですね。
ね。
そうですね。例えばドローンなんかもね、日本で物作れてる人たちがドローン作ったらもっといいもの作れますよね。
今あれ中国製なんでしたっけ、
ね、今 DJI っていうね、中国なんですよ。で、売り上げが多分今400億とかね、それぐらいいってると思うんですよ。でここ2、3年でぐっと増えたんですね。
ああ、そうですね。前ありませんでしたね、ああいうのね。
で、それもね、その中国の DJI の人たちっていうのは、実は、中心にいるのはアメリカ人なんですね。
あ、そうですか。はい。
NASA とかね、そういうところで航空もやって、エレクトロニクスも、ソフトも上がってる人が、中国に引っ張られてやってるんですよ。で、ただ、もちろん何年かやってる間に良くなってるんですけれども、日本では全然作れない技術ではないはずなんですね。
はいはい。
日本でそういうところに対してね、先行してやる人たち、はい、あるいはその先行してやる人たちを応援するファンドの人たち、っていうのがあまりに少なくてね、そのつながりも少なくて、実はものすごくいい技術が一つあるんですけれども、それに対してお金がなかなかつかないですね。
あ、日本もともと無人機ってね、はい、まあ、昔ありますよね、ヘリコプターで無人機でも、
ね、ありますね。
ね
え、まあ、その典型がヤマハ発動機です、ね、
そうですよね。
発動機は30年前に農林水産省から、農薬の散布が大変なんでね、まあ、その頃ヤマハは船もやってオートバイもやってゴルフカーもやってたんで、なんかヘリコプター作れないって言われて、頼まれて作ったのが最初らしいですよね。
あ、そうですか。
で、1号機失敗したんだけど、2号機でだいぶ改良してね、良くなって、今世界のシェアの 90% ですよね。
ヘリコプター型の。
そうです。
あ、ドローンのね。
ドローンですね。
はい。
だから、タイプのヘリコプターっていうのは、自重含めて、ガソリンとか農薬含めて100キロぐらいの大きさなんで。
100キロも？
そんな大きさ
ありますか、
結構大きいんですね。だから、プロが操縦しなきゃいけないし、はい、限定した場所でなんで、今、ドローンと言われてるね、1キロから7キロぐらいのね、マルチコプターのドローンとはちょっと色合いが違うんですよね。
そうですね。
で、ただそのヘリコプターを作る技術の人たちが次のね、世代のマルチコプターの次の時代の新しいタイプのね、まあ、もうドローンって言い方をやめてね、飛翔体とかね、そういうのを作っていったらいいんじゃないかなと思いますけどね。
そういうなんかこう未来に向けたね、横の連携っていうのが、やっぱ最近日本はちょっと低調ですかね、全体として見るとどうでしょうか。
そうです
ね、部分的にはね、秋山さんの周りで頑張ってられるけども、日本全体で見るとね、昭和の頃と比べると、この20年ぐらい見ると、
だ
い
ぶ
なんかね、縦割りになっちゃった気がするんですが、いかがどうでしょうかね。
私もこれも生まれてなかった頃の話で、本田さんがね、浜松でオートバイのね、会社作った時に、浜松はその繊維の町で、ガチャマンって言って、
ね、
ガチャガチャね、おると金持ちの人がいて、その人たちお金出してあげて本田さん育てたらしいんですね。
そうですか、
はい。じゃあ今ね、そのドローン作りたいからって言って、まだ発想だけのところにね、1億のお金を集めようと思うとなかなか難しいですよね。
確かに。はい、
だから本当にそういう、その面白いものに対して、お金を出すような、エンジェルがね、そのエンジェルとその発想のある人を結びつけることも必要なのかもしれないですけど、はいはい、それがあると今のマルチコプターじゃない新しいタイプのね、飛翔体を作ることができるなと思いますね。
そうですね、そこをつなぐ部分、金融含めて、
つなぎが必要ですね。
ちょっと今
金融大事ですね、
弱いんですよね、我が国ね。
これもね、日本でのファンドってほとんどが銀行とね、証券会社とっていう固い商売の方たちのファンドなんで、本当の意味の目利きができてないんですよね。
その通りなんですよ。そうなんですよ。まあ、やってる本人たちもそう思ってると思いますかね。わかりませんってね。
そうですね。
ね、技術はわかりませんとね。
わからないからね。で、まあ、経産省のとかそういうところの補助金もそうなんですけれども、大学の先生に聞くんですよね。
で、
大学の先生だと、やっぱりもちろん知識も多いしね、頭もいいんですけど、それの産業化っていう道筋のところで欠けてるわけ、そう、道筋がないわけですね。だからね、そこのファンドの目利きもすごく大事なような気がしますね。
はい、やっぱり今ね、はい、大学の話を答えましたけども、はい、今のこのね、研究、アメリカなんかとその学校とね、
はい、
まあ、軍と企業、
もの
すごい連携が強いじゃないですか。
はい、
ね、
はい、
あの点、日本ちょっと弱いですよね。
弱いですね。軍のところはね、日本は軍ではなくて、官がやればいいと思うんですけども、
はい、そう、官で、今、日本では官ですよね。
官ですよね。
はいはい、
でね、大学がね、どうしてもね、その今論文書くことが好きなんですよね。
論文書くことがね、
うん、それとね、アメリカの大学の先生っていうのは、その大学っていうのはオープンなので、はい、大学の助教授になったら、その助教授の間に民間からもお金もらってね、実用的な研究開発をやって、論文じゃなくて実用的な研究開発をやって、会社作って一旗あげようと思うわけですよね。
そうですね。
で、頭のいい人でね、そうそうね、一旗あげようと思ってくれたらこんな強いことないでしょ。それでもね、10に1つぐらいでしょ、当たりは。
そうね、
でもね、ダメだったら大学の先生戻れるんですよ、うん、もう一回。
確かにね、
これね、今やってる研究はちょっと違ったって言ったら、うん、またね、3年ぐらい会社やって、まあうまく売れたら売っちゃうしね、売れなかったら潰しちゃってね、戻れるじゃないですか。潰したって戻れますよね、敗者復活があるわけですよ。でところが日本の大学って、一回ね、まあ、昔だと助手から助教授になったら、そこから出ちゃったらね、帰ってこれないから、終身雇用の、ね、大学ですよね、で大学が任期制にすればいいですね。
ああ、そうですね。
大学はね、4年とか8年の任期にしてね、その後、好きにしてっていう話にすると、例えば、早めにね、起業したい人は4年で辞めますよね。
そうですね。
日本全国の大学がそういうね、任期を持ってると、辞めた後にね、毎年ね、あ、今年、これだけたくさん、チャンスがあるって言ったらね、そのうちのいくつかに応募すればいいわけじゃないですか。
そうですね。
今、応募する枠そのものがないでしょ。
なるほど。
だから、新任のね、教授の口なんてないから、誰も辞めないですよ。
そっか。確かに。
やめさせてあげたら会社作りますよ。
そうですね。
で大学先生が大学でね、30代40代ぐらいでね、この研究でね、製品化して世の中のためにかね、金儲けしたい、どっちでもいいですよ、やってくれる人がいたらね、その人たちに応援すればいいですよね。ただ企業の中からね、そこまでのね、先進研究してないし、先進研究してると、先進研究をさせてくれてる間、会社の中にいたいじゃないですか。
そうね。
企業から出ないんでね、だから大学から出てほしいですね。
そうですね、ちょうどなんか国も国立大学の、ね、見直しを言ってるようですから、少しね、考えてもらうとありがたいですけどね。
大学の先生は、任期制にしちゃう、全員だと難しいですけれども、例えば半分だけでもね、任期制にすると、毎年枠が空くわけですよね。
そうですね、確かに。
だから、ね、枠を開けてあげるっていうのはね、大学の先生 にチャンスをあげることになりますよね。
確かにそうですね、
枠を上げるっていうことにすると辞めるから、そこでまた枠が開くじゃないですか。
そうですね。
だからね、そういうね、仕組み欲しいですね。
あとこのね、はい、お仕事柄こう役所の人たちなんかも、はい、と一緒にね、
はい、
そのプロジェクトとか、会議とかになることあると思いますが、日本の役所の仕事の仕方の問題点とかあるが、どんな感じでしょうかね。
そうですね。以前一回、まあ、私が浜松の会社やってる頃に、はい、まあ、面白い会社だって、ね、経産資産事業者の方とかね、よく来ていただいて話をしたんですね。その時に言ったのが、補助金ってのはいい仕組みですよね。
うん、
ただし、3分の2補助って全然ダメよと。
ダメ。
ダメです。3分の1をね、自前でやらなきゃいけないじゃないですか。
ああ、そうか。
そうするとリスクのあることできないから、審査する人たちが、ね、見ててね、成功するようなね、重しみろみのあるものなんか通らないですよ。
なるほど。
3分の1のお金で、3分の2のお金をもらって、もともと投資しようと思ってたね、規制路線のところへの補助金なんですよね。だから私にもなんか生まれるわけじゃない。100% 補助金っていうのが大原則ですね。
なるほどね。
でそれをね、その多分今はお役所の中で大蔵省が強、財務省が強すぎてね、財務省は性悪説で技術が分かんないんで、いいじゃん、100個投資したらね、3個いい、ものすごいの生まれるじゃんっていう発想はないわけですよ。100個投資したら100個分ちゃんとお金を回収しなさい。だから回収するっていうのの前提で、3分の2補助しか出さないわけですよ。でね、そんなことやっててね、いい案件出てくるわけがない。それから、財務、まあ、国はね、1億円とかね、ぐらいの、まあ、3000万ぐらい多いですけど、補助金ですけどね、やっぱ1年間1億円で3年ぐらいないと、いいもの生まれないですね。
やっぱそういうもんですね。
金額がそうです。で、地方はね、その国に遠慮してるのか、県とか市でもね、補助金があるんですけれども、 国で出してるお金の半分とかね、うん、3分の1だから県独自の補助金なんかっていうと300万とかね、うん、何の突っ張りにもならないっていうね補助金なんですよ。これじゃね地方からね300万なんですよ。だから 県単位でもね、うん、県単位でね年間1億円の補助金出してっていうのはねやっぱり役人としてもねお役人さんとしてもねそう簡単にね話せれないと思うんだけど、うん、3000万でいいからね、うん、その面白そうなのに出せばいいんですよ、うん、で面白そうなのを選ぶには、うん、もちろん大学の先生とかね、起業家とかねいろんな人を目利きにしてね、はい、でその目利きの人の評価すればいいんですよ、
う
ん、
そういうこと
です。だから同じ人がね出した補助金で、うん、3年その人がねこれいいぞだからその人の責任でやればいいんですよ。
そうですね、3
年も、ね、例えば出すでしょで3年経った後に、うん、まあその後3年ぐらい経ったところでね、うん、そこの会社がねその技術でどれぐらい儲けたかっていうのを、うん、通信簿つければいいんですよ。
確かに
でそれでダメな人はもう審査委員から外せばいいんですよ。
そうですね、その通りですね。
すいません、
ついつい言えずいいお話ですよ。いや一番大事なところでそこまで言わないんですよね。秋山さんご自身が投資なさる時の基準っていうのはどんな基準で、はい
伸びしろですかね。
伸びしろ。
うん、
はあ。例えば伸びしろって何年間にどれぐらいって何となく目安ございます？何となくイメージの世界で言うと。
やっぱり3年間やって、あのまあ赤字の会社だったら3年間で黒字にするような感じですね。うんうん、だから新しい会社だったら3年間やって、3年目でとりあえず黒字が少し見えるぐらいじゃないですかね。
なるほどね。うん、例えばその機械とか購入するときなんかもですね、はい、その辺の例えばコストと収益性の関係なんかどんなところを注意してみられるんですか？
そうですね、あの機械投資って比較的ね、その世の中にあるものを入れるものですから、
あ、そっか、はい、
あるものを入れるときにはあの生産性の向上とかね、そこら辺は結構読めるんで、機械投資はそんなに難しくないような気がします、ね、
なるほど。
で IT 投資とかね、はい、研究開発的な投資ってのは難しくて、
う
ん、
そうですね、
そこはやってみないと分かんないところがあるんで、そういう意味でいくとあの技術投資の方がすごく難しいですね、うん、
まあ、やっぱりね、
うん、でだからこそね、そのこの技術を作りたいと思っても、うん、例えばきちきちで、ね、経営している企業経営者のね、判断でその会社の中の業務としてね、なかなかそのね作れないんですよね。
なるほど。
そういう意味でいくとアイデアがあってそれを実現できる人がいたら、そこはもう一つポンと会社を作ってしまって、うん、そこに複数のところから、うん、あのリスクをヘッジする意味で複数のところがお金を出してくれて、うん、ですから昔本田宗一郎さんには、うん、おそらく織屋さんはね一人が出したわけじゃなくて、何人もの織屋さんがね、あいつ面白いからっつって、あの今のお金にして多分1000万ぐらいのお金はね自由になるようなお金持ちが多分出したんじゃないかなと思います。でそれぐらいないとね、オートバイの会社って作れないですよね。製造業だからね。
そうですよね、製造業はね
人も雇わなきゃいけないし、販売もしなきゃいけないし、機械設備もいるでしょ。だから製造業のためにね、何もなかった製造業のために、あの浜松の自動車ホンダであり、ヤマハであり、スズキでありが生まれたことを考えると、
確かにそうですね。
次はね空ですからね。空に投資するっていうのが今一番面白いと思います。
いいですね。どこまで行きそうですか、日本のこの空の世界。
ですね、あの鉄腕アトムって空飛
びますよね。子供の頃よく見ました。
ですね、鉄人ニンジャも空飛びますよね。
はい、
でスターウォーズも空飛びますよね、はい、それからあのアイランドって映画でもみんな空飛ぶんですよ、
はい、
だから空飛ぶのが当たり前と思って今から投資してればいいんですよね。
いいですね。
でなんでね人間が空飛んでないかっていうと、
はい、
アメリカは空飛んでるんですよ、結構の人が、あの自家用機
で。ああ、そうですね、確かに。
でアメリカが空飛んでる理由っていうのは、アメリカ広いから、うん、あの練習する場所もあるしね、飛行場もあるんですよ、だから、パイロットもたくさんいるし、
う
ん、
そうですね、
それから飛行場もあるんですよね、
うん、
で日本で空やろうと思ったら、うん、そのパイロットと飛行場っていう発想を日本に置き換えればいいだけなんですよ。
なるほど。
でパイロットを育てるのは難しいんだったら自動で飛べばいいわけです、
ね、う
ん、
あ、
それがまさに無人機ですよね、
うん、
でもう一つ、飛行場がないですよね。日本は国土の 70% が中山間地ですから、中山間地で移動するためには、本当は空飛んだ方がいいのに、空飛ばない理由は中山間地の 例えば限界集落には飛行場がないからですね。
そうですね。
だからそうするとね、うん、その発想はパイロットのところと飛行場のところを解決する唯一の手段っていうのは、うん、VTOL の無人機なんですよ。
あ、垂直離着陸。
その通りです
ね。はい。
で、VTOL の無人機っていうのを開発するのが、うん、日本がね、一番ね、その地政学的にもね、うん、いいはずなのに、なんでやんないんだ。
それなんでやんないんですか？
発想してる人と発想してる人が少なくて、その発想してる人とお金持ってる人が結びつかないからですよね。
そういうことですね。
それだけですよ、本当に。
いやー、目から鱗だな、今日は。
本当に政治家とかね、官僚の方が、そこでね、なんで人が飛べないんだっていうところをね、ちょっとね、まさに俯瞰的にね、考えていけば分かるじゃないですか。
その通り。
細かい技術じゃないんですよ。
その通りですね。
私技術屋ですけど、はい、発想は経営者なんで、
素晴らしい。その
発想を変えてあげればね、うん、人が空飛べる時代をね作り出せる。で、私今県庁の人を今口説いてるんですけどね、県庁の人がなかなか動かない。でね、県庁の中にね、30代でね、僕が未来のね人が空飛ぶ時代を作る、その産業振興を僕がやりますって30代が手を挙げてくれたらね、他にも行くんだけどね。
そうですね。今の役人の人は言いません、そういうことは。
今のところね。
今のところはね。
探してますけどね、そういう人ね。
なるほどね。まあでもね、うん、秋山さん、この会社をね、ずっと浜松と山形とで、うん、はい、東京には会社あまりお持ちにならない。
東京は、うん、まあ、通り過ぎながら楽しめる場所ですからね。
そうですか。
東京はいい場所ですよね。
ね
ご飯食べたりね、音楽聴いたりね、何するにも東京は便利ですから、はい、東京の良さはいいけれど、東京にその、例えば製造業であるとかね、うん、二次産業にしても、1、2、3次産業の会社を作らなきゃいけない必然性って全然感じないんで。
うん、ああ。地方の良さってどんなことにあります？地方で会社やってる良さって。
やっぱ人材も集まりやすいですし、
逆に
地方の集まりやすいっていうのは、すごいとんがった人間ってのはあんまりいないんですけどね。
とんがった人間はね、はい、そうですね、はい、
ただ地方から離れなかった人にこう着眼点を上げてね、うん、勉強させてあげればっていう意味でいくと、東京ね、軽く人が集まるじゃないですか、
はいはい、
で軽く人は転職できるからね、ものづくりの、ね、地味なところに、ね、なかなか入ってくれないですよね。
なるほどね、
うん、
それはありますね。
ですよね。で地方はそういう意味でいくと、うん、それなりに探せばね、うん、そのちょっと愚直だけど、うん、いい真面目な人が揃うんですよね、うん、それから土地もあるし、うん、ですから、まあ、私 IT 産業のね、あれもこそ地方でやったのは、うん、たまたまそこに家があったからぐらいのところだったんですけれども、ものづくりなんか考えるとやっぱ地方はいいですよね。
あ、そうですか。
うん、
そしてやっぱり地方も今ね、うん、地方創生という政府の言葉じゃないですけども、はい、それこそ消滅してたまるかということでね、
はい、
なんとか産業起こし
出てます、
ね、考えてますけどね、
はい、
なかなかその本格的な戦略がまだ見え出せないところ多いですけども、はい、どうすればよろしいでしょうかね。
消滅してたまるかっていう本も、飛ばし読みですけど少し読みましたし、はい、それから、はい、消滅都市とかって話を、はい、増田さんでしたっけ、
はい、そうですね、
言われてますね、はい、で地方が消滅したくないんだったら、
はい、
変わらないとダメですよ
ね。それにつきますね。変わらないといけない、うん、はい、
そう
ね。
で地方に住んでるね、生活者の人が変えるのはちょっと難しいですよ、
はいはい。
それから地方で企業やってる人が変えるのもね、運が良ければ変えれますけれども、さっきの 1+2+3 やって運のいい人は言ってるじゃないですか。でもそう簡単にね、生活者とね、企業人で変えれると思わないんで、そこは勘ですよね。
勘の仕事だな。
そう、
なるほどね。
勘はね、その官僚の数が多すぎて、その仕事を作ってるわけですよね。
そうですね。
で、IT 化すると仕事ってのは合理化されるんで、うん、はい、10人いなきゃいけない仕事が3人でできちゃうわけですよね。
そうですね。
ネットもあるしね、
はい。
で、7人の人の仕事がなくなるっていうのを嫌がるんだけど、うん、その7人が全員起業しちゃえばいいですよね。
まあそうですね。
だから公務員がね、うん、でね、例えば、 その空の産業を作るぞって言ってもね、うん、公務員でいる時の方がね、うん、あのやりやすいからね、そう簡単にやめてほしくないですよ、ね、でもね、でもね、公務員でいる時にね、公務員としてここ面白いからこの人たちにね、お金回すぞ、で、うん、別に回して賄賂もらうわけじゃなくてね、回して産業を育てる、で、うん、その後その人行っちゃえばいいですよね、
まあ、そうですね、
そうで、それ許してくれればね、うん、別に補助金の仕組みとかね、その予算の取り方なんて外の人間わかんないから、中にいる人がね、そうやってどんどんどんどんね、お金積み込んでね、産業育てる、で、俺が育てた産業とかね、俺が育てた会社みたいのを作っておくのが、その消滅しないためにいるわけですよね。う
ん、おっしゃる通りだな、そこちゃんとやらなきゃいけないですね。
で、稼がないとね、うん、食えないですよね。
稼がないといけませんね。
そう、で、稼ぐには産業ですよね。
その通り。
でね、明治維新の時にね、富国強兵殖産興業じゃないですか。だからね、殖産興業ってのはやっぱりすっごく大事で、地方の殖産興業を、うん、中央に頼ってない方がいいんですよね。
その通りね、
うん、はい、自分たちの殖産興業をね、やればいいですよね、そういうために、うん、行革もやって、その、はい、余らせたお金でそういうその未来投資みたいなものをね、やっていくべきかなと思いますけどね。
そうですね、うん、それも本当にそろそろ本気にならないと間に合わなくなりますよね。
そうですよね、で、例えば今1億2000万の人がいて、
はい、
で、子供はまあ小学生なら空飛べるかもしれないんで、
うん、
みんな空飛ぶようになると空の乗り物ってものすごい産業じゃないですか、
うん、そりゃすごいです。夢のような時代ですよね。産業でしょ。
だからね、そのテレビゲームのねソフトの会社なんか作ってないでね、それでね、その SSN なんかやってないで、うん、その空飛ぶ乗り物作りましょうよですよ。
あ、いいですね、それ大賛成でございますね。ねえ、
で、空飛ぶ乗り物を作ることで日本は、はい、もう的な、ね、日本の状況を作ります、うん、で、日本は、はい、中山間地も多いしね、離島も多いわけじゃないですか、はい、で、そこにね、VTOL のね、うん、無人でまず物運ぶんですね、
うん、
物運ぶことができて、10年じゃない、5年ぐらいね、うん、物運ぶものが落ちなければ、うん、人乗せてもいいじゃないですか。
あ、そうですね。
で、自動操縦の人間を飛べる有人機っていうとね、うん、ハードルが高いんで、うん、自動操縦の無人で物運ぶっていうのをね、うん、まず作ればいいんですよね。
そうですね。ね、なんかそれは少しずつね、実験的でも始めていけば、
ね、
それでもできますよね。
今日ね、こうやって初めてお目にかかったお話してても、ね、いろんなこと見てる方だと、うん、それ面白いって気づいていただけますよね。
間違いなく面白い、間違いなく面白い。
ですよね。ね、で、それって、ね、農業、農産産物を運ぶためにもね、うん、農薬散布だけじゃなくて、農業を監視するためにもね、いろんな時にね、三次元空間っていいんですよ。
そうですよね。
その、川があったらね、うん、二次元じゃダメだけど、三次元の移動手段があれば、戻っちゃいますけれども、だからね、山があったって一飛びですよね。
そうですよ。
だからね、空飛べるチャンスがあるのが、日本の産業のチャンスなんですね。
いや、もうそれはぜひここを突破していかないといけないですね。
ですね。
ねえ。いや、秋山さん、今日はですね、本当にいろんなお話をですね、こうして伺って、まだまだお聞きしても足りないところが多いんですけども、はい、この番組本当に多くの方がですね、はい、お気になっていらっしゃいますんでね、はい、いろんな立場の方がね、はい、ぜひ秋山さんからですね、この視聴者の皆さんにこう未来に向けたメッセージを、なんか一言語っていただけませんでしょうか。
はい。私、川勝さんという、静岡県の知事と仲がいいんですけれども、川勝さんの口癖がですね、1に勉強、2に勉強、3に勉強なんですね。ですから私自身も本当に今63ですけれども、情報集めってことを含めた勉強を一生懸命やってるんで、情報をたくさん集めるっていうのはすごくいくつになっても変わらず必要なんだろうなっていうのが一つですね。ですから今日もね、ちょっと熱く喋っちゃいましたし、多少官僚批判だったりね、政府批判になっちゃってるかもしれないですけれども、こういう言葉がこういろんな人の中に伝わっていって、で、伝わっていくだけじゃなくて、どっかでいろんな人が行動を起こしていけばね、日本変わるんじゃないかと思うんで、そんなことに多少でも役に立てたらありがたいなっていうことが
はい、どうもありがとうございます。今日は、地方から国の未来を作るためにというタイトルで、株式会社大成研 代表取締役会長の秋山正弘さんをお招きいたしましてお話を伺いました。とても元気のある未来志向の話だったと思います。どうぞ皆さん参考にされてください。秋山さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた皆さんお目にかかりましょう。さよなら。